様のノミニケーションクラブ。いらっしゃいませ、葉月雅子です。
いらっしゃいませ、鈴木真理子です。
3月15日のアップです。
おう、はい。
収録日はなんてここでバラしちゃうと、バレちゃうよね。
何が、
何にもやってないってことかね。
何にもやってない、何にもやってない
じゃないですか。つまり、はい、3月15日であれば本来ならば、
はいはい、
大七太田秀治社長と木本の酒飲もうかいっていうのがもう終わってるわけですよ。
3月8日ですからね。
ね、はい、終わってるわけね、
はい。
でなおかつ、はいはい、酒と魚 の、 あの、まあ、皆さん会員になってくださっている、
はい、
明酒、明るいお酒と書いて明酒の仕込みも終わってるわけよ。
そうか。
だけど何もご報告ができないこの時期に収録してるとね。
それはもう一回置いといて
置いといてっていうね、
はいはい、置いといて、
はい、置いといて、はい、
今できることをやろう。
それ今できることってね、今ねすごい焦ってるわけよ。だから
できることやりましょうね。
いっぱいね、多分ねインタビューのものね、いろいろほら撮ってくるじゃない、
はいはい、
絶対にね、このね本当に3月15日のこのアップの日だったんで、ドッタバタしてると思うね私。
そうね、そりゃそうでしょうね。
だって第一の太田秀治社長だよ、めったに出てこない、インタビュー答えない人ですよあの人。
本当に太田社長がいらっしゃるんですかって結構いろんな人に聞かれるんですよ。
そうなんですよね、はい、確かに殿下出てこないよね。
なんかね、
喋らないしね、あの方穏やかだしね。
同県人なんですけれども。
あ、そうだ、マリコはそうだよね、
はい。
まあ、福島のねお酒って今、震災から5年経ってということで、もう皆さんあんまり薄れちゃいけないうちに太田さんにね、まあ、連絡して電話したら、あ、そうですね、やりましょうねって心よく受けてくださったんです。だからこの報告は後々ゆっくりします。
はい、はい、
ね、
はい、
アップ日をお楽しみください、はい、かなり後になる予定でございますか、
はい、
という予告当番をして今週も行きます。
はい、
日本酒好きの日本酒好きによる日本酒好きのための日本酒専門店、蔵元直送酒と魚。
今週の一押し日本酒、五郷桃色濁り
来ました。
はい、
おひな様に間に合わなかった桃色、本当は桃の節句でねお出ししなかったんですけれどね、いろいろ爪とかいろいろありまして、
うん、
ちょっとこの時期になりました。見て、綺麗なピンク、
綺麗ですよこれ。
しかもピンク色の濁り、はい、今ユーストリームをご覧の方は、うん、その綺麗なピンク色のラベルと、それから、うん、そうそう、裏紙、そう、白い部分とピンクの部分っていうかな、その濁り、うんうん、まあ織りの部分ともろみの部分ですね、それを綺麗にツートになってると思います。
そうそう、
まずはこれを、
はい、
混ぜないと。
やっぱりそうですよね、
上澄みだけ飲むわけにいかないから。
はい、まあ綺麗なツートンでこれ混ぜちゃうのちょっとなんかね、
もったいないね。
でも混ぜます。
いや、え、もったいないねっていう割に早いんじゃないの、やることが。
宣言して
あっさりと混ぜてます。綺麗でしょ。
この織の部分が濃いですね。
そうなの、うん、実はですねこれ精米率 70% という、
お
ー、例の米ですよ。
例の米、
五郷さんの秘密の例の米ですよ。
トラタン
じゃなくて、あ、
はいはい、
まあいろいろあるんですけど、
へ
ー、で実はもうこれ私味見してるんです、五郷さんで。
ああ、なるほど、
あの立春朝搾りの時に五郷さん伺ったんで、
はい、
でそこの時にはまだ試作段階で、うん、このような派手やかな、もうなんかメタルピンクのラベルではなく、
ねえ、
五郷って書いただけだったんですけれども、まあ綺麗な色合い、本当にあの女の子のためのお酒みたいな感じがしますよね。
これなんで桃色なんですか。
実は、はい、酵母の中で赤い色を出す、うん、赤色酵母というのがあるんですね。
酵母、
それを使っているんです。
酵母、
麹じゃなくて酵母の方、赤色酵母を使ってます。これ教会の酵母なんですね。教会に登録されている赤色酵母を使ってるそうです。
へー、
あるんだねこういうのがね、よく探すねと。まあそりゃそうですよね、杜氏さんだからね。
というわけで混ざってまいりました。
はい、しかもこれ木桶作りです。
へー、
元気が良かったらしいよ。
これあれ生酒ですか。
そうです。
わ
ー、はい、わーでしょ。
はい、開けます。
開けましょう。 白い部分と、まあ、上澄みがピンク色だったんですけれども、混ぜてついでみましたら、なんと綺麗な本当にピンク色の濁り酒、お雛様に差し上げたかった本当に。で香りいきます。いい酸味の香り、穏やかな綺麗なうっすらとした、あれすいません、あの松林ディレクター、勝手に先に飲んだでしょ、私より飲んじゃったでしょ、もう、あ、うんって言ってる、飲んじゃった、せっかく私が香りを表現しようとしたのに。実はこれすごい奪い合いだったんです。何しろあの木桶って限りがありますでしょ、一桶だけだったからね。ええ、でこの穏やかさというのかな、そしてあの酵母がすごく元気よくいったということで、仲間当時もかなりご苦労なさってたというか楽しんだようでございます。味いきます。うん、甘み、優しいお米の甘み、実はこれ確か一世光だったんですよ、使ってるのが。の 70% 精米なのにこんなに綺麗になるんですね。みんなやっぱりお米は磨けば綺麗な酒になるという、まあなんか噂というか通念というか、そんなものがたくさんあって、逆に磨かなくてもこれだけ綺麗なお酒ができますよっていう濁りの見本かもしれませんね。そしてこの赤色酵母を使ったこのピンク色の同じようなイメージで味わいが口の中に広がるんです。本当に口の中がピンクになって優しい感じになる。そして酸が尖ってるわけでもなく、甘みが勝っているわけでもなく、そして濁り自体がなだらかな濁り。あの前にあの甘酒、ここはあの玄米の甘酒、五郷さん作ってはいるんですけれども、それはもうがっちり噛んで噛み締める甘酒なんですね。まあアルコールはゼロですけれども、その全くもって噛み締めなくてよい、なだらかに口の中に入っていきます。その中でこう喉を通っていく時のこのお米の優しさ、お酒の優しさというのがふわーっと広がっていく。これはこのお酒だけまずは一杯飲んだら、なんか胃の粘膜が全部保護されていくような気もするんですが、私の気のせいでしょうか。ぜひともこのピンク色が消えないうちに、消えるわけはないんですけどね、お酒がなくならないうちにどうぞお試しくださいませ。
マーママの飲みニケーションクラブ、今週のお客様、
今週のお客様は七冠馬田村昭雄社長です。お話聞いてください。お疲れ様でした。
あ、お疲れ様でした。楽しかったですね、本当に。
お客様も本当にたくさん食べていただき、
本当ですね、
イノシシ、
はい、あれぐらいイノシシが、鍋の中に占めてるのを私も初めて見ましたよ。
初めて見ました、地元でもあんなに入らないんですか。
やっぱり野菜入るじゃないですか。
いや今日はだって七冠馬と獅子鍋の会だから、獅子食べていただかないと。
獅子16でしたっけね。
そうですね、うん、いいアドバイスをいただきましたね、ね、なアドバイスというか、さてその七冠馬のシリーズ、今日はもう吟醸から、大吟醸から、そして純米生からといろいろ出しましたけれども、
はい、
なんか皆さんやっぱりあの本流の七冠馬、まあ本流って言ったら変な話ですけれども、その香りのあるものよりもやっぱ獅子には純米っていうことをおっしゃってましたね。
今日はママにね、あの出していただく順番をお願いして、やったわけですけど、今日良かったですよね、うん、あの良かったと思いますし、やっぱり最初のプレートも良かったし、お酒に合うように、楽しめたと思いますよ、うんうん、
こうやって東京のこんな小さなお店でね、七冠馬って言ってこう皆さんこうよっしゃおいしいとかってこう見ている蔵元さんってどんな気持ちなんですか。
今日ちょっと飲んじゃいましたからね、私もね、珍しく、
うん、ですね、うん、今日田村さん終わったら顔赤いですもんね。
だからすごく気分よくてフラフラしてますね、少しね、
うん、
まあそれは皆さんの雰囲気良かったから余計そうだろうし、また私も勉強させてもらったんで。
どんな勉強？
やっぱりその、まあ、今日はイノシシというものがありながら他にもねあったものでそのお酒に、まあ、特にあの香り系から味わい系に、もうボタン鍋出すという時にあの時にどっちかというとその最初の、まあ、いいものからどちらかというと定番に近いものになった時でも全然そのあこれ美味しいっていう反応があったっていうのはやっぱりあの食材と一緒に楽しんでもらうというね、あの本来の姿というか。
そうですね、
いくらいい酒でもね、やっぱり当てはあるわけなんでその中で楽しんでもらうというのが一番
そうですね、
いいんじゃないですか。
食べながら飲みながらまた食べて飲んでっていう、そしてお話しして
と。そう。当てによってね、酒も変われば、酒によって当ての味も変わるというね、やっぱりそういうのに、まだまだ分かってもらわなきゃいけないという部分がたくさんあるんじゃないですかね。
そうですね、まあ、皆さんよくこの頃は、これにはこれみたいな、いわゆるワインみたいな形でマリアージュとかっておっしゃるけれども、やっぱり日本酒って、こう何を食べてもどう飲んでも美味しくて、食べ物入りますよね、うん、
そうですね、それは言えると思いますね。まあワインでも同じ赤を取り上げたとしても、まあ、チーズの、楽しみにしてもやっぱそのチーズによってその全然化けるし、同じことがあってやっぱりそこら辺で日本酒の面白さっていうのは天下の田崎さんでも言われるから、そういうのはこちらも自信持ってね言えますし、まだまだ楽しんでもらう、場所はたくさんあるというふうに、まだまだ我々が関わってるその場所っていうのは本当少ないんじゃないかなと思いますよね、
じゃあ例えば今後はどのような。
そうですね、今うちはまあ定番をやりながら一つ一つまたスピンオフ的なザ・セブンがあったり、それから岡永さんの名門司会のラインがあったりするのの中で、少しでも増やしていってまだまだ脱皮しなきゃいけないなというのがありますよね。みんなやってるのすごいですよ。僕本当そう、皆さんがやってるのを見てるとこれはこっちも頑張らなきゃいけないなというのは。
他のオクラがやってる
とか。そうですね、まだまだこっちの目から鱗っていうのをやっぱり従業員に感じさせていかなきゃいけないというのはまだまだ限りなく続くんじゃないですかね、
ということは蔵人さんも外に出て行って現場を見て、まあ、どういうところで飲まれてるとかそういう、まあ、シチュエーションそういうものを知ったらもっと広がるかもしれない。
それはねやっぱり自分の目で見て聞いてやって一番じゃないですか。俺がこうやってやったのを帰ってあだこうだ言うだけではやっぱり行けなかったから、いろいろママが知ってるようにうちもいろんなのを引っ張り出して、でそれを経験させたから今があると思うんですよ、うちも。で例えば岡野さんの全国大会なんかにうちの若手の蔵人を連れてきた時にやっぱり五協の仲間とかあそこら辺いて、荒川当時にやっぱり行っていいですかとか、おお行っても吸収するもんかったらもうどんどん吸収しろっつって言うと喜んで行って、なかなか五協のブースから帰ってこないなんてね、でもそれ見てるとねこっちは嬉しいですよ。
そうですね、こうやってどんどんどんどん出てってくれて、そして持って帰ってきてくれる方が財産ですよね、
そうですね、もう五協さんの懐の広さっていうのは私はすごいなと思って、やっぱりそういうところで得るものはあるんじゃないですかね、
今後の奈良看板若手に期待しますか。
来てますよね、そこへ、ね、
楽しみですね、
うん、限界ありますよ僕らには。もう
あれちょっと弱気な発言では、この続きは次回にしようかな、う
ん、ですね、はい、はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあママの飲みニケーションクラブ、
まあママのおせっかい&小魚デイ。
さて、
はい、
実はですね、今日この収録している日はですね、
はい、
酒2020、
うん、
はい、2020年ってなんだ、
あれですよ、東京オリンピックですよね。
そうそう、
はい、
そのオリンピックに向けて、
はい、
日本酒を世界中に広めようというね、
うん、
ほら世界中からお客様が来てくれるわけだから、オリンピックの時は、
はいはいはい、
逆にこっちも日本酒をちゃんとご紹介しようっていう、
はい、
今日はそのキックオフイベントがあったんです。
あ、そういうことなんですね。
そうなんです、そうなんです。で、その酒2020っていうのは、
はい、
もうずっと言われてたことで、
うん、
あのまあ、前私言ったかもしれないけれども、今日はあのパネルディスカッションがあって、
うん、
我が日本名門司会飯田英介本部長もパネラーとしてあの講演会の方が出られたようですよ。
へー。
で、わざわざそのためにね来てる外国のお客様、昨日いらっしゃいましたよね。
そうなんですよ、それに僕出るんだって昨日おっしゃってましたね。
で、明日ねとか、何が明日かなと思ったら、
うん、
今日なのよ。
だからママが来ると思ってたんだね。
そうそうそうそう、
はいはい、
多分だから、でもきっと1週間滞在なさるから、あのアメリカの方は、
うんうんうん、
また来てくれるんじゃないかな、
ね、
どうして来なかったのと怒られたらどうしようかな。さて、そういうあの、まあ、日本酒を広めるということでは、実はですね、これあの月桂冠さんがね、
はい、
あの学生企業の会社と、うん、コラボレーションして、
うん、
初めての飲み会というのをやったんだそうです。
え、何、どういうことなんですか。
つまりあの、はい、学生で二十歳になった方ね、もう日本酒飲めるわけですよね、はい、お酒飲めるわけですね。
あ、はいはい、
でその方たちを、うん、まあ、あの一般公募といいますか、あの大学生10組20人を集めて、でグループ分けは、
うん、
その一緒にこうエントリーした人じゃなくて全くシャッフルで別な人のグループを作って、
うんうん、
皆さんがまずお料理を作るところから始め、
はい、
日本酒はどうやってかって、そのグループ分けごとにいろんなことをやったんだ。
へ
ー、面白いですよね。あのつまりお料理も日本酒を使ったお料理とかもあるし、
はい、
逆にすごく洋風なものも作れたりしちゃったりするわけじゃん。
うんうんうんうん、
だからそれとつまりマリアージュもあるでしょ、日本酒との、
うん、
な合わせ方っていうか、まあ、今流行ってますけどね、そういうのがね、
うんうんうん、
まあ、日本酒そんなことしなくても飲めるような気がするんですけどね、まあ、私の本音としては。でもまあそれでその、まあ、聞き酒をさせてもらってね、だから月桂冠といえばあの大メーカーですから、うん、いろんな種類、もう大吟醸からもう普通のこうお酒までずらっとあるわけ、
うん、
そのランク全部聞き酒させてもらえて、
へえ、
で完成したお料理と、まあ、皆さん和やかに懇談したという。
でも自分でお料理も作って、
うん、
そういう風にするってなんかちょっと家飲みみたいですよね。
そうそうそうそう。だからあの参加した方か、うん、ね、その学生さんたちね、
うん、
はあの日本酒は特別な日に彼氏が奮発して料飲店、
うん、
つまりさこういう飲み屋さんでね、あの飲む特別な飲み物と思っていたんだ。
はいはい。
でも様々な味があって美味しくて手軽だと分かった。
素晴らしいじゃないですか。
ね。
ねえ。
で、その、まあ、お酒の種類がね、
はい、
多いのに驚いちゃって、
うん、
勉強したいという気持ちが増えた、芽生えた。
ああ、それは素敵ですね。
これ、あの、やっぱりね、あの、どこの蔵もこういうことはやっているんですけれども、
はい、
あえてこの、ナショナルブランドですよ、月桂冠がやったということ、
うんうん、
改めて、
うん。
これはもう、日本酒人口、増えて、当然じゃない、こういうことやったら
ね。だって本当にそれこそ若い方にね飲んでいただくのが一番ですから。
そうなんですよ、そしてそのまあ変な話ですけど間違った入り口、入り口ですね、私が間違えたね、あの入り口からね行くと間違った方向の日本酒行っちゃうから。
うん、なんかだから最初に触れるものが美味しいお酒であってほしいなっていうのはもうみんなの願いだと思いますからね。
で、
ね、
うん、でそれとあとお料理でこんなに日本酒は楽しめるんだっていうことも分かっていただければ、うん、
はい、
特別なお酒じゃなくなるもんね。
そうですね、だから本当に、うん、あのね、意外とって私が言うのもなんなんですけど、うん、意外と何でもいけます日本酒は、うん、
いけます
ね。
脂っこいものから何から酸っぱいものから辛いものからいけます。
はい。
お酒の種類によって。
はい。
ということで、まあ、間口は広いから、
はい。
こういうこと他の蔵元さんもどんどんやって、まあ実はやってるんですけどね。各蔵ね、いろんなちっちゃな会ではね。
うん、そうですよね。
ただ、改めてその月桂冠さんがやったということで、私はすごい意義があるんじゃないかな。うん、広告としてっていうか、その日本酒の広告としてね、
うんうんうんうん、
いいんじゃないかなと、本当に思った。
はい。
という情報は、最も信頼されている業界新聞、え、そうです、専門新聞の主販ニュースさんからの情報をいただきました。
いつもありがとうございます。
いつもありがとうございます。
バーママのノミニケーションクラブ。
話は変わりますが、
はい、
実は私、
うん、
蓬莱船というのをコマーシャルで見たんです。
ええ
でしょ、車の、いわゆるなんだっけ、車のレース、
はい、
の番組があるんですよね。日曜日の深夜かな、確か東京では。
車のレース、
うん、
うん、
よく私車のレースのことよくわかんないんですが、
うん、
たまたまマスターが日曜日の夜中テレビをつけていました、
うん、
でタイヤのコマーシャルが出たんだって、
うんうんうん、
でそしたらね、ブーンって車もちろん走るわけじゃん、かっこよく
走る。
そこにあのひらがなで蓬莱船っていう字が入ってたんだって、その車に。
え、車のボディに。
そう、
あ、そういうコマーシャルなの。
だからでもタイヤのコマーシャルなの。
あ、タイヤのコマーシャル、
うん、だけど走ってる車に蓬莱船って入ってたの。で私疑ったわけ、とかって言ってて、これは見逃しちゃいけないと思って次の週にその番組録画しました、
はいはいはい、
チェックしました。確かに蓬莱船とひらがなの、あのうちにもありますけれども、いただいたね、うん、まあ店の正面に飾ってある酒と魚蓬莱船の、ヒノキくり抜いた看板の、蓬莱船のロゴですよ、
はいはいはいはい、
あの字ひらがなの蓬莱船が見えたんですね、
はいはい、え、それはどうしてそういうことになるの。
つまり、
はいはい、
その蓬莱船、関谷武社長は車大好きなんで、は
い、
コマーシャルとして、うん、その車をに、まあ、なんか何がしかのスポンサーをしてるんじゃないかな。
あ、そういうことか、
うん、びっくりしちゃった。
へ
ー、さすが車好きがこういうところでなんか酒好きと結びつくみたいなね。
あ、なんかでもね、どのぐらいの方が気づいているかって、どのぐらい映るんですか。
でもね、
何秒ぐらい、
シュン、車のレースの番組だからシュン。あ、スーパー GT ですか、というふうに、松が今検索してくれましたでございます。
今ですね、検索画像を見せてくれてるんですけど、うん、本当に蓬莱船って入ってます。マスターがレクサスだと思うって言ってますが、レクサスなんでしょうか。車種のこと。
車種は車全然わかんない私としては。でもいずれにせよそうやってなんかテレビで映ってる蓬莱船っていうあの字を見るのはびっくりですよね。
ねえ、全国ネットでしょ。
そう、
はあ、それはすごいね。
ねえ、本物見てみたいね、走ってるとこね。
あ、そうですね。え、何、鈴鹿的なところでやるの。
やるのかな、いろんなとこでやってると思うけれども。
鈴鹿ですって。
鈴鹿ですか、
はあ、
じゃあそのうち行ってみるか。
見たことないんですよ私、その生で
車のレースね。私ない、
あの、ね、競馬は何回かあります。
知ってます。頑張りましょう、競馬はね。
でもそれ、機会あったら見に行きましょうよ。
行きましょうね。
ね。
はい。ということで、ちょっとした嬉しいお知らせ。
はいはい。
でした。
まあ。
バーママのノミニケーションクラブ。
マリコのえぐったー。今日アップビー3月15日なんですけれども、まあその前に収録してるということはご存知でしょうけれども、 私ですね、今日出勤してくる前に制服姿でね、胸にコサージュをつけてる学生さんを見たんですよ。で、ああ卒業式だと思ったんです。でもね、つけてるコサージュが生花なの。みんなの蘭みたいな花をつけてて、私の時リボンで作った花だったよなとかって思いながら、その、まあ、結構皆さん集団で帰ってこられて、なんていうの、スポンっていう筒に症状を入れてみんな持ってるんですよね。でなんか別にこんなこと昔は思わなかったよなと思うんだけど、わあ卒業式だって、なんか3年間悲しいことも嬉しいこともいろいろあったんだろうなとかって、なんか普通自然にこう出てきちゃって、な全然知らない赤の他人なんですよ。なぜか涙がこみ上げてきて、どうしよう卒業おめでとうって言いたいけど言ったらただの変な人だよなって、住んでるところで踏みとどまったんだけど、誰かになんか
日本酒好きの日本酒好きによる日本酒好きのための日本酒専門店、蔵元直送酒と魚。
言っちゃえばよかったのに思いっきり、
ね、言っちゃえばよかったよね。3人ぐらいだったら言えたかも。なんか10人ぐらいいたんですよ。
あ、10対1
10対1ちょっと辛いでしょ、う
ん、負けたな
そうなんですよね。
あ、でも卒業式のシーズンっていいね、
うん、そう、収録日土曜日なんで、まあそうか、ちょうどいいんだなっていう感じ。
う
ん、
そうすると親御さんというかね、ご両親が参加なさったりとかね、高校になるともう出ないかな。でもそんなちょっとほのぼのとした時期ではあることも確か
にね。そうなんですよ。それでさ、なんかラジオをね、うん、お店に来たら聞くじゃないですか、
はい、
仕込みの間ラジオ聞いてるんですよ、うんうん、ラジオからさ、ちょっと一昔前の卒業ソングが流れてきたりするわけ。
あ
ー、なんか今超流行ってるやつじゃなくて、例えば斉藤由貴さんの卒業とかが流れてきたら、もう分かってるねって感じするじゃないですか私変なのかな。
やっぱりマリコおばさん化してますそのおばさん化したマリコからプレゼントのお知らせです。
はい、今週は七冠馬氷上清酒合名会社さんからお酒をプレゼントいたします。ご希望の方は住所、氏名、電話番号を明記の上メールでご応募ください。商品の発送をもって当選とさせていただきます
たくさんのご応募お待ちいたしております、
はい、
ただし今回はお酒なので、
はい、
20歳になってからの人でなくちゃダメです。
はい、厳守でお願いしま す,
です、
はい、
と言ってもお父さんにあげるからって言われたらどうしようね。
ダメ
ダメ、やっぱり20歳以上、
はい、お使いはダメ。
今はい、お使いはダメだそうです、
はい、
マリコから命令が出ました
あ、うん、お父さんの名前で応募する場合は OK か。 OK です。
あ、じゃあ今回に限り年齢を明記の上とする。
そうだね、
お酒の場合はね。でもね、やっぱりいいお酒はね、二十歳になってからやっぱ楽しんでほしいもんね。
そうですね、
特に七冠馬さんの純米だからね今回は。
あ、
言っちゃった。
純米ですか、いいですね。
言っちゃいました。
缶つけてもいいよ。
本当だね、うまいね、
はい、
ほのぼのとね、
はい、
なんて言ってる場合じゃございません。とにかくたくさんのご応募お待ちいたしております、
はい、
酒と魚のメールの方へどうぞ、ホームページにも書いてありますのでどうぞご応募くださいませ。
はい、
ということでお相手は葉月雅子と
鈴木真理子でした。
今週も良い日本酒、良い焼酎、良い地ビールを飲んでくださいね。